この22章ではバラムに現れる主の姿を見ることができます。2節にはこのツィポルの子バラクはイスラエルがアモリ人に行ったすべてのことを見たとあるわけですけれども、アモリ人の王シホン、そしてまたバシャンの王オグが滅ぼされた、そしてモアブの王であったこのバラクが非常に恐れたわけです。そしてそのことのために5節にこのあの大河のほとりのペトルにいるベオルの子バラムを招くということをしたわけです。このバラムは預言者と見ることもできるわけですし、7節を見るとこのモアブの長老たちとミディアンの長老たちは占い料を手にしてバラムのところに行きあるので、このバラムという人物はこの占いをする、そしてそのことはこのバラクが6節に言っている言葉でわかるわけなんですけれども、あなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを私はよく知っている。このバラムっていう人は祝福呪いっていうことを行って、そして生計を立てていたんではないかと思われるわけです。霊的な能力を持った人、他の人にはないようなそういうこの賜物を持った人物と思われるわけです。しかし彼はその本当にこの純粋な聖書に出てくる預言者とはまた異なった人であり、しかもイスラエルの中から出てきたというのではなくて、その土地にいたような人、異邦人ということになるわけです。当然このモアブの王のバラクもそうであるわけですけれども、このモアブ人というのはもともとはイスラエルから分かれて出た者たちであるわけです。それはアブラハムの甥ロトがいたわけですけれども、ロトの子孫であった、しかしイスラエルにはついていかなかったということであるわけです。そしてその土地にずっと住んでいたわけですけれども、このエジプトからイスラエルの民がやってくるということを非常にこの恐れて、バラクはバラムにもう呪ってくれと、そしたら自分たちは勝つことができるということで、この使いをバラムのところに送るということをしたわけです。しかし神様はそのバラムに対して現れて、12節にはあなたは彼らと一緒に行ってはならない、またその民を呪ってもいけない、その民は祝福されているのだからとはっきり神様は言われたわけなんですけれども、このバラムはやはりそのこの世の人ですから、占い料をもらったり、そしてまた位の高い者たちが来るとそれに引っ張られていくっていう弱さがこのバラムにはあったわけです。しかしそれでも18節を見ると、たとえバラクが銀や金で満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の命を破ることは事の大小にかかわらず断じてできませんというふうには言っているわけです。しかしそれでもこの銀や金を断るというわけではなくて、彼はまたこの一緒に行ってしまうというようなことが出てきています。しかしそういう中にも神様は働かれて、20節のところにはこの者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼らと一緒に行け、だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行えと、そのように命ぜられる。そしてこの行く時に非常に不思議なことが起こったわけなんですけれども、それは23節を見ると、ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちはだかっているのを見た、ロバは道からそれて畑に入っていったので、バラムはロバを撃って道に 戻そうとした。なんと主の使い天使が抜き身の剣を手に持って現れた。しかしバラムにはそれは見えなかったわけです。不思議にもロバはそれを見て道にそれていって畑に入っていく。もうこのことが3度あり、そしてバラムは分からないで3度も撃った。その時に23節を見ると、主がロバの口を開かれたので、ロバはバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を3度も撃つとは。とですね、なんとロバが喋るというような、もう本当に信じられないことが起こっているわけです。そして、この31節を見ると、その時主はバラムの目の覆いを覗かれた。すると彼は、主の使いが道に立ちはだかり、軒身の剣を手に持っているのを見た。彼はひざまずき、伏し拝んだとあるわけです。このことを通して、彼は、主なる神様がおられるということがはっきりと分かった。そして34節を見ると、バラムは主の使いに言った。私は罪を犯していました。あなたが私をとどめようと道に立ちはだかっておられたのを私は知りませんでした。今もしあなたのお気に召さなければ私は引き返すますと、その通りにバラムは言ったわけなんですけれども、主の使いは行けとですね言って、そしてそれに従ってバラムは行く。そして38節を見ると、神が私の口に置かれる言葉、それを私は告げなければなりません。それがバラムのまたこの働きであったということであるわけです。先の王たちはこの殺されてしまったんですけれども、モアブはイスラエルの別れであった。そしてバラクはまたこのようなことを行ったという中にも、また神様の働きっていうのを見ることができると思います。40節を見ると、バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラムおよび彼と共にいた長たちにも送った。おそらくバラムはそれを受け取っただろうと思われるわけです。そして41節にイスラエルの民の一部が見えるところにまで一緒に登っていく。そしてまた彼のなすべきことは続いて23章に出てくるわけですけれども、神様はイスラエルの民たちだけに現れたり働かれたりするだけではなくて、他の者たちの中にも、またロバにさえも神様は働かれて、またご自分の御業をなされるということを私たちは見ることができると思います。私たちは目が遮られていて、分からない、なんでこんなことがあるんだろうか、もう言うことを聞いてたロバも言うことを聞かなくなってしまった、なんでこんなことになるんだろうか、不思議なことがあるわけですけれども、神様はもう石ころでさえも叫ぶようにされるとイエス様は言われたことがあるわけなんですけれども、またいろんなことを通して私たちに教えられるっていうことがあるわけです。私たちも自分の理解できないようなことが起こるときに、やはりそこに立ち止まって、主の御心が何であるのか、自分がなすべきことは何かということを私たちは祈り求めて、また主の導きに従っていくものとさせていただきたいと思います。